さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に引き続き、作家の須藤小鳥さんをお招きしてお話を伺います。昨年、ゴリラ裁判の日という人間並みの知能を持って会話ができるメスゴリラのローズが人間を相手に裁判を起こすというストーリーの作品でデビューした須藤さんです。前回はこの夏に出版された2作目の無限の月について主にお話を伺いました。今回は須藤さんの作家デビューまでの道のりや、作品に影響を与えたとみられる読書の話など、作家須藤小鳥の素顔に迫っていきます。それではどうぞ。では須藤さんのご自身のことについてもお伺いたいなと思っていて、さっきその、はい、サラリーマンやってて嫌になっちゃったというお話をされていましたが、やっぱ、はい、今36歳でいらっしゃいますけども、はい、そもそも小説家になろうと思ったのは30歳過ぎてからと伺いまして、
はい、
どういう経緯でそうなったのかなと、ちょっと。
はい、ですね、まあ、サラリーマンが厳しかった。自分がですね、あんまり何て言うんですかね、仕事できる人間じゃないので、何て言うんですかね、体調崩してしまいまして、
はいはい、
こんな体調崩すんだったら、こんなに仕事してて、あんまり儲けてもなっていう感じがして、もう、でもサラリーマンやっていけないなと思った時に、じゃあ何ができるかなっていろいろ考えた時に、小説なら書けるかもしれないって思ったんですよね。
はい、
っていうのもなんか、まあもともと小説が好きだったっていうのもあるんですけれども、それの他に、なんとなく自分の中で趣味程度に書いてたものがあったので、まあなんていうんですかね。まあ、SNS でちょこちょこっと出すようなぐらいのものだったので、作品というほどでもなかったんですけども、まあ、書いたことはあったんで、
はい、
まあ、頑張れば小説書けるかなと思って書いてみたんですよね。
はい、
まあでも、まあ、全然デビューできなくて、まあ3年、4年書いて、やっとメフィスト賞で拾っていただいたっていう感じで、ゴリラ裁判の日が発売されたというか、
はい。
はい。
もともと、確か小説をお好きだったという話ですけども、はい、どんな本、なんか翻訳小説をよく読んでおっしゃられたという、
はい。はい。そうですね。もともとは、小学生の頃にあんまり夜寝れなくて、
はい、
まあ、結構アトピー性皮膚炎とかで夜、なんていうんですかね、寝てて書いちゃうんですね、体。
あ、
でそうすると起きちゃって、はい、よく寝れなかったので、寝れないんだったら本読めば、みたいなことを母親に言われまして、で、児童小説みたいなのを読んでたんですけど、まあ、それもそれで楽しかったんですけれども、まあ、ある時は、ミヒャエル・エンデの果てしない物語に出会って、
はい、
なんというか、そこからすごく自分の世界が開けたというか、こんなに面白い世界があるんだって思った時に、作者がミヒャエル・エンデだったんで、なんていうか、作家っていうのを意識したのが最初がミヒャエル・エンデだったんで、そこからどんどん翻訳小説に流れていったっていう感じで、なので全然日本の小説を読んでこなかったんですよね、
はい。
なんか不思議な感じなんですけど、映画とか音楽とかも全然日本のものを聞いてない、見てないで、洋画を見て洋楽を聞いてっていう感じの人間だったんで、まあ、よくわからないですけど、なんか海外のものにばっかり触れてきたんですよね。なので翻訳小説ももう、中学校、高校ぐらいもでも本当にずっと海外のものばっかりでしたね。
ああ、でもなんか、ミヒャエル・エンデの果てしない物語と聞いて、なんかこの無限の月も、この軽々と時空飛び越えていくところなんかはすごく、なんか通じるものがあるなっていう気が。
そうですね。やっぱりそのなんていうか現実と現実じゃない世界を行き来する話って、やっぱりすごく一番好きな物語の形だと自分では思ってるんですよね。
はい、
なので、まあ、なんて言うんですかね。そういう話、それこそゴリラ裁判の日も、ジャングルから都会に行って、そこでいろいろなものに出会うっていうような話なので、それもやっぱり同じようなフォーマットって言えばそうなんですけど、
はい、
やっぱり通じてきているものはあるかなっていう気がしますね。
ああ、翻訳小説、確かになんか、すごく海外の話というか、海外を舞台にした、作品が、まあ、 ゴリラ裁判の日もそうでしたし、まあ、無限の月もそうなんですけれど、なんか翻訳小説ちょっとのテイストあるなと思うのはそういうところなんです
か、はい、そうかもしれないですね。舞台が海外だからやっぱり翻訳小説っぽいっていうのはあるかもしれないんですけど、なぜか日本のものを書いても翻訳小説っぽいって言われてたんですよね。あのデビューする前にちょこちょこっと書いて友達に読んでもらってたんですけど、読んでくれた友達はなんか海外っぽいよねみたいなことをよく言われてて、でゴリラ裁判の日もあの最初にあのデビューするときにあの編集者の方にでこれを和文に近づけましょうって言われていやこれ和文ですけどみたいな感じだったんですけど、まあ、実際に編集者の方とかあの構成の方にチェックしてもらったときにまあ全然違うんですよね。あの和文に近づきました。なので自分が書いたものというよりかはそういういろんな方に手伝ってもらってやっと読みやすい本になってるんだなっていう気がしますね。
あの
主語がすごい多かったりしてて、
あなるほど、
私はとかをすごい取りましたね。あ私はとかそれがとかをいっぱい取って、あ日本語ってこれでいいんだみたいな感じで、
なるほど、はい、そういうところから変わってくるんですね、
はい、いや不思議なもんですけどね。
本当ですね、は
い、日本語っていうものを今すごい考えてて分かんねえもんだなっていう感じで、はい、
なんか、あの、他のところのインタビューで拝見したのが、スティーブン・キングとか、はい、あの、そういう、
大好きですね。
ホラーとかミステリーになってくるんですかね。
はいはい、なんですかね、あの、ミハイル・エンデから入ってから、あんまりファンタジーに行かなくて、なぜかスティーブン・キングとか、ディーン・クーンツとか、はい、あの、なんですかね、クトゥルー神話みたいなところに行ってしまいまして、はい、そこからずっとホラーが好きで、
はい、
あと SF も好きだったんですけど、何ですかね、なんかやっぱりちょっと現実的ではない話が好きというか、あのちょっとやそっとじゃこんなことは起きないだろうみたいな話が好きなのかもしれないですね、はい、やっぱり今自分がいるここからもっと遠い一番遠いところまで行きたいという思いがあったかもしれないですね。
はあ、でもあえて SF ではないという、
そうですね。なんというか SF にしちゃいますと、やっぱり難しくなっちゃうかなっていうのがあって。
難しくなる。
はい。SF ってやっぱりすごく読者を選ぶと思うんですよね。
はい。
あの、なんていうか、まあ僕も SF 大好きなんで難しければ難しいほど面白いみたいなところあるんですけど、はい、でもそれってなんか、やっぱり SF 好きな人向けの本になっちゃうと嫌だなっていうのがあって、
はい。
そのいろんなものを読む、どんな本でも読むよ、まあ僕もあの、どんな本でも読むんで、あの、なんていうんですかね、SF だけ読む人っていうとかミステリーだけ読む人っていう余裕が本を読む人みんなが読めるんだけど、その SF テイストがあるとかミステリーテイストがあるみたいな感じの本が書きたいなっていうふうに今思ってますね。
ああ、なるほど。まあなんかゴリラ裁判の日はそれこそゴリラにゴリラの知能をゴリラに会話するツールを与えて会話させるっていう話だったし、まあ無限の月は BMI という脳の中に機械を埋め込んでそれを多くの人間が活用すると、まあ、ある種ちょっと、まあ、SF ですよね、
これ。そうですね。あの、やっぱり世界観というかガジェットというか、やっぱりここ、今ある世界からちょっと外に出た時に、この世界全体が変わってしまうんじゃないかみたいなのがあって、その一歩先に出るのにちょっとした SF 的なアイデアが欲しいかなっていうところで、
なるほど、
何か SF 的なものを出してしまっているんですけれども、別になんていうんですかね、SF が書きたいわけではないので、難しいですね。やっぱりジャンルを意識して書いてるわけではなくて、やっぱり自分の中ではジャンルありきではなくて物語があってそれだけなんですよね、
はい、
それをどうやって書いていくかはやっぱり物語が勝手に自分の道を決めていくと思うので、
はいはい、
その SF を書こうミステリーを書こうとしてしまうときってやっぱりどうしても過去の作家とか過去の偉大な作品とかのが作り出してきた道を使わせてもらうような感覚になると思うんですよね、
はいはい、
でもその物語がその線路沿いにいるというかその路線上にいると物語の形もちょっと変わってしまうと思うので、物語がその物語一個の存在としてどこまでいけるのかどうやっていくのかっていうのを観察して書いているような状態なんですよね。
はあ、
なのでジャンルはできれば意識しないで書きたいというか、なので読んでる人もすごく読みづらいと思うんですけど、なんかどっか獣道というか、
はい、
舗装されてないあんまり他の人が書いてない他の人が通ってない道を通りたいなっていうのもありますし、 なので読んでてこれは何を書こうとしてるんだって読者が迷うかもしれないんですけど、これはもう物語に身を委ねていただいて、そう読んでいただきたいですねっていう。
そうですね、はい、そういう意味で言うと確かにあんまり安心感はないですね、読んでいて。
そうなんですよね、はい、どこに行くんだろうっていうのが分からなかったりするので。
無限の月なんかでもやっぱなんか冒頭の章は全く冒頭の章があって、でもそこからまた全然違うところでピョーンって飛んじゃうし、はい、
そうですね、
このいきなりこんなところで飛んだら次はどこ行っちゃうんだろうって気がする。そういう、
ね、ええ。やっぱり読みやすいのって一つ一つがちゃんと一歩前一歩前一歩前にまっすぐ進んでる道を用意するのが一番読みやすい本だと思うんですけれども、どっか飛び石的にこっちからこっちにジャンプして、こっちからこっちにジャンプしてみたいな、なんていうんですかね、ある意味ジャングルジムじゃないですけど、なんていうんですかね、子供が遊び場みたいな、ちょっと遠くに離れて、ステップを踏むというか、歩きづらいんだけど、こういう歩き方ってしたことないから楽しいんじゃないみたいな、ちょっと遊び心のあるような感じのものが書きたいなっていうのもちょっとあります、
ね。ああ、なるほど。なんかさっきちょっとちらっとおっしゃってましたけど、物語ってのはなんかもうある種、自分が思いついて書くんではなくて、なんか降りてくるものがあってそれに書かせてもらっているみたいなことを。
そうですね、降りてくるっていうとちょっとなんかこう天才チックな風に聞こえちゃうかもしれないですけど、降りてくるというよりかは借りてるっていう感じですね。
借りている。
例えば今回の無限の月は甲州が舞台になってるんですけど、はい、甲州を舞台に選んできた時に甲州から立ち上がってくる歴史とかいろんな過去の人物とかのものを借りられるんですよね。物語とか登場人物とかにちょっと憑依させるというか、そうするとやっぱりその僕の中にあるものではなくて、その現実にある僕の外から物語が流入してくるというか、やっぱり自分の中だけで完結する物語ってあんまり面白くならないと思うんですよ。僕自身がそんなに面白い人間ではないので、はい、僕以外のところから拾ってこないと面白くないと思うんですよ、
はい、
それこそゴリラ裁判の日でも自分が知らないこと、ゴリラのこととかいろいろ調べて、あ、こういうことがあるんだ、こういうことがあるんだっていうのをつなげていって面白くなったりとか、キャラに一味できたりとか、
はい、
まあ、別にそれが全部大きなものにつながっているわけではないんですけど、一冊読んだ時に 1,2 行面白いものが書けたりとか、そういうレベルのものもあるんですけど、やっぱりそういうものがあると物語っていうのが自分から切り離されていくというか、独立した存在として育っててくれる感じがしますね。
は
あ。なのでなんか自分が書いてるというかコントロールしてる感覚があんまりなくて、それこそなんかその砂場の中にキャラクターを入れて彼らがどう遊ぶかをこっちが観察してそれを書いてますみたいな。
はあ。はい。
なのであんまり僕が考えた通りにキャラクターが動いてくれなかったりとか、もっとシーンを増やした方がいいんじゃないのみたいな勝手にキャラクターから提案されたりとかして、
はあはあ、
僕が考えた通りに動かないんですよね。はい。なので、そういうところが外から出てきたっていうような感じですかね。
はい、なるほど。なんか、無限の月で言うともしかしてこのちょっとラストのところでこう結構行ったり来たりがするところなんか割とこの登場人物たちがいっぱいせめぎ合ってる感じで、
はい、そうなんですよ。登場人物が引っ張ってくれてこういう展開になったっていう感じなんで、良くも悪くもそうなんですよ、
はあは
あ、これあんまり良くないなって思っても、いや、まあ、キャラクターがそこに行きたいって言ったら行かせてあげるしかないじゃんみたいな、なんていうんですかね、僕の中ですごく自分のイメージってすごく弱い映画監督みたいな感じなんですよね、
はあはあ、
主演とか務める女優さん、男優さんはすごい有名な俳優で、何か言われたらこっちはもう下がるしかないみたいな。キャスティングしてきたらエリザベス・テイラー出てきたから、もうエリザベス・テイラーから言われたらもうそうするしかないですみたいな。
あ、
そういう感じで物語が進んでいくんですよね。
はい。
はい、
なるほど。なんかでも、すごく作家さんらしいお話だなという感じが。
なんですかね。良くも悪くもなんですけど。
はい。なるほど。なんかそういう、さっきもちょっとおっしゃってた、その SF なんだけど、自分は SF を書いてるっていう枠にはまるつもりはないっていうお話でしたけど、そこがやっぱり、なんつうか、メフィスト賞っていう賞の、はい、まあ、面白ければ何でもあり、はい、というのが売りの賞ですけれども、やっぱそういうところから、こう、デビューしたのも何かの一つの縁だったんでしょうかね。
そうですね。縁というか、やっぱりちょっとはみ出てる部分があると思うんで、メフィスト賞さんが、そこを、なんていうんですかね、抱える余裕があるというか、力量があるというか、なんていうんですかね、器が大きいっていうんですかね。なんか、やっと自分を認めてくれるところを見つけたという感じで、本当にゴリラ裁判を出していただけたんですね。なので、本当に面白ければ何でもありって言っていただけるので、自由にやれてるなって気もしますし、 何ですかね。何でもありに甘えてすごい何でもあり状態で書いてる感じですね。
いやでもなんか別になんかそう、あまやっぱりエンタメ小説なので、はい、なんか必要以上に型にはめる必要は全然ないと思いますし。
そうですね。なんかメフィスト賞さんも、まあ、一作家一ジャンルみたいな風によくおっしゃってて、
は
あ
は
あ、なので僕もあんまり他の人の枠にはまったりしないで、まあ、須藤小鳥っていうジャンルでいいのかなっていうと、まあ、まだ、まあ、デビューしたばっかりなんでそんなこと言うのはあれですけど、まあ、あんまり他の人気にしなくていいのかなっていう感じで書いてます。自由に。はい、
なるほど。
なので、まあ、面白ければいいかなっていう感じで、
は
い。まあ、キャラクターが勝手に動いてもいいかなみたいな。僕が思いついた通りの話じゃないけど、まあ、これが正解かなみたいな。で、いろんな方に読んでいただいて、まあ、まあ、僕が思ったことじゃなくても、なんかその人が感じていただいて、あ、こういう物語なんだ。まあ、僕が意図したことじゃなくても、全然、あ、それでありなんだなっていうのをすごい思ったりとかはありますので、やっぱり僕の中からは切り離されてる感じがしますね。
へー、なるほど。
はい、
その、一作家一ジャンル。須藤小鳥というジャンルっていうお話で言うと、ちょっと先ほどもちらっとおっしゃった次回作のゾンビのお話も、
はい、
こう、それまでの、やっぱり明らかになんかこう、それまでのなんか枠にはまらないような、なんかそんなお話になる感じですかね。
そうですね。まあ、やっぱりこういう作品っていうイメージはあったりとかして、こういう作品をこういう作家が書いたらどういう風になるだろうみたいなのを自分の中で描いて、はい、今までにない作品を書くためにどうすればいいかなって、まあいろいろ試行錯誤を毎回毎回違う形で試行錯誤して書いてるんですけど、まあ次に関しても、あんまりない
ものになるかな。
あんまりないものになるかなっていう感じで、どんどんどんどん書いてると登場人物増えてきちゃって、
はいはい、
どんどんどんどん登場人物増えてきちゃって、もう収集つくのかなっていう感じになってるんで、そういう感じですね。まあ、自由に物語が、ストーリーが行きたい方向に僕が進めてあげてるような感じで書いてます。
はい。なるほど。ゴリラ裁判の日から来て無限の月に来てっていう、そこでこう、共通するような一つのテーマみたいなのは次回作も何かしらこう盛り込まれるようなそんな感じですか？それとも全くガラッと違うテーマになってくるんですか？
そうですね。ガラッと違うテーマになると思います。あれこれ本当にあの人の本なのかなみたいな感じに思っていただけると嬉しいかなっていうか、
はい、
まあ、逆に言うと同じものを書きたくないんですよね。
はい、
やっぱりゴリラ裁判の日と無限の月も似たようなテーマはある、テーマは同じなんですけど、全然違う作品だと思いますし、
はいはい、
まあ、これからも同じ作品はあんまり書きたくないというか、なんて言うんですかね、その、あんまり自分の枠を決める必要はないと思ってて、それこそ、なんか、なんですかね、それこそ、なんか海外が舞台が多いっていうのも多分僕の、なんか勝手な趣向の一つだと思うんですけど、
はい、
それこそ、あんまり決めて、自分がこういう作品出したからこういうのっていう風になっちゃうと、どうしても物語が僕の外に出てかないと思うんで、
はい、
もう僕、の中で終わらせたくないので、どんどんどんどん可能性を探りたいというか、
はいはい、
違う路線のものをどんどんどんどん書いていきたいなと思ってますね。
へーへーへー。はい、はー。というわけで、いやーなんか、これは次の作品もなんかちょっと面白そうですね。
はい、楽しんでいただけると嬉しいです。はい、
何が出てくるのか本当にわからないという意味で、こう3作目にして予想がしがたいっていうところがなんか、すごいなぁと思いながら。
まだ僕も予想がついてないところあるかもしれない。ちゃんと終わるのかなみたいな。
なるほど。
はい。登場人物増やしすぎちゃくないんですけどね。どんどん増えていっちゃうんですよね。
ああ。これがだから来年の春。はい、
来年の春です
ね。に出版予定ということで、はいはい。はい。またちょっとそちらの方も期待いただければと思います、
はい。はい。楽しめる作品を作りたいと思います。
はい。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、須藤小鳥さんをゲストにお迎えいたしました。どうも楽しいお話をいろいろありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。